取り戻せ市民メディア放送局。
安倍一強と言われる今日、この番組はシーズン4を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せで良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらに自由にみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための民主主義をもう一度取り戻そう。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。さあ、本日も番組をスタートしていきたいと思います。本日はですね、砂川事件の当事者である土屋源太郎さんをゲストにお招きしております。この砂川事件はですね、現在の東京都立川市にありました在日米軍立川飛行場の拡張をめぐる、逃走における一連の訴訟です。1957年にですね、これ私が生まれる前ですけれども、基地拡張に反対するデモ隊の一部が柵を壊して基地内に数メートル入ったということで、デモ隊のうち7人が逮捕され起訴されました。東京地方裁判所は、日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは指揮権の有無、出動義務の有無に関わらず、日本国憲法第9条2項前段によって禁止されている戦力の保持にあたり、これは違憲である、したがって全員無罪という判決を出したんですね。これが伊達判決と言われるものです。しかし、検察側は直ちに最高裁に徴約上告しています。そして最高裁はですね、日本国憲法が禁止している戦力とは、日本国が指揮管理できる戦力のことであるから、外国の軍隊は戦力には当たらないということで、アメリカ軍の駐留は違憲ではないというふうに、判決を出したんですね。そしてこのことが長い時を経てですね、戦争法案の根拠となってしまいました。ぜひ砂川事件、伊達判決などの言葉でね、検索してみていただきたいと思いますけれども、今夜はこの事件の当事者土屋源太郎さんがですね、元気なうちに戦争について語りたいんだというお気持ちを伺いましてですね、民主主義を取り戻せ市民メディア放送局の西尾則明と西尾彩子がインタビュアーとして伺っております。早速お聞きください。
はい、本日の民主主義を取り戻せ市民メディア放送局のゲストに、伊達判決を生かす会の共同代表の土屋源太郎さんにお越しいただきまして、これからお話をお伺いしたいと思いますが、土屋さんよろしくお願いいたします。
はい、
はい、で簡単にですね、土屋源太郎さんのプロフィールを、ご紹介させていただきます。1934年東京都生まれ、明治大学法学部在学中に米軍立川基地拡張に対する大規模な反対運動となった、世に言う砂川闘争に都学連委員長としてご参加されました。1957年に米軍立川基地内の土地返還請求に絡み、基地内に立ち入ったとして土屋さんら23人が刑事特別法違反容疑で逮捕、その後起訴される歴史的に有名な砂川事件が発生しました。1959年、駐留米軍は違憲とした、伊達判決で無罪となるものの、その後国が徴約上告をし、翌1960年には最高裁判決で、一審が破棄され、差し戻し指針で、有罪となりました。しかし、その後当時最高裁長官だった田中幸太郎氏が裁判情報を裁判の一方の当事者であった米国に漏らしていたということが明らかになり、裁判の公平性と人権の回復を求めて現在国家賠償請求訴訟を起こされています。今日は土屋源太郎さんにご自身の体験した当時の戦争の時代というものにですね、焦点を当ててお話をお伺いしていきたいと思いますので、改めてよろしくお願いいたします。
はい、
はい、それではですね、土屋さん お生まれが1934年と言いますと、土屋さんが国民学校に上がる前には 日中戦争が始まっていたと思うんですけれども、国民学校に入ってまずどんなことを学校で教わったか教えていただけますでしょうか。
そうね、まずね、日中戦争が始まるというのが、1938年ぐらいかな。だからその頃はまだ幼稚園だよね。それで、ね、幼稚園時代に印象に残っていることは2つあるの。一つはね、いわゆる兵隊さんを激励するというんでね、うん、その僕は東京の東十条っていうところで生まれたんだけど、そこの幼稚園で幼稚園児がね、その先生に引率されて横須賀のね、戦艦美笠っていうのは、いわゆる日露戦争の時の戦艦ね、そこへ行って兵隊さんを激励するというんで踊りやダンスをやった、うん、でそれで行ったということが一つ。それからね、1940年にその紀元は2600年国威継承ということで、要するに西暦よりも日本の建国というのは古いんだというんで、ものすごい大々的なお祭り行事があって、花電車が出たりして、そこにやっぱり見学に行って花電車に乗ったりしたというのがまず印象的でした。小学校に入った時の印象を話しましょうか。
そうですね、はい、
当時はね、国民学校という、もう戦時中で小学校という名前を使わなくて、僕の時から国民学校という名前でした。で、教科書も変わってました。で、まずね、一番小学校入学した時に印象的だったのは、その入学式の時にその講堂に参列をして、その時に校長先生がね、まず最初に白い手袋をして、まず出てきた校長先生が、その講堂の上にある祭壇のような大きい、いわゆる、なんていうか、そういうものがあって、それは後に法安殿というものだっていうのが分かった、うん、そこの、その紫色のね、幕をバーッと開いたら、うん、そこに天皇と皇后の写真があって、うん、はい、これが天皇陛下であり皇后だ、うん、様だ。それでそれに向かって祭敬礼、それとその後に今度はお盆、黒いお盆にね、文章を載ったのを上々しく校長が持ってきて読み上げたのが教育勅語、うん、そこから始まりました。
うん、土屋さんが国民学校の1年生の、12月に、太平洋戦争が、始まったと思います。日本軍がアメリカ・ハワイの真珠湾を攻撃して戦争が始まった、その日12月8日の印象を教えてください。
はいはい、はい、東京ですから校庭がね、コンクリートでできてる。そしてね、当日12月の8日学校行きましたらね、行動じゃなくて校庭に全員集合ということで、校庭に全員集合を、になって、1年坊主から6年生まで全員が、校庭に集まった。そうすると校庭に当然台があって、そこに校長先生がまず立って、今日日本は天皇陛下の詔勅によって米英に対して宣戦布告をして、そして戦争に入って真珠湾で攻撃をして大きな戦果を上げました。そしてこの国は神の国、天皇は神であって神の国だから、絶対に鬼畜米英に負けることはありませんという話をされて、それで、その話が終わって今度は宮城に向かって整列、そして宮城に向かって天皇陛下に祭敬礼、それで万歳三唱ということで、その日のその朝そういう行事があったということが非常に印象的でしたね。
その時の気分っていうのは当時どうだったんですか。
いや、高揚してましたよ。すごいと。 日本もね、はい、とうとう戦争に入ったから、はい、
なるほどね。まあ、その戦争によって、具体的にその後土屋さんの生活はどのように変わって、何かこう変化というとですね、まあ、どういうふうな変化があったでしょうか。あるいは例えば辛かったとかですね、いうことはどんなことだったでしょうかね。
あのね、何しろ徹底したそういう教育がまずあって、要するに、まあ、天皇が神であるという神話の話であるとか、それからいわゆるこの戦争はね、あくまでも侵略戦争じゃない、要するにアジア諸国の抑圧された人々を解放するための戦いだ、それで大東亜共和圏を作るんだという教育ですから、全くね疑問を持たずに軍国少年になっていくわけですよ。それで将来は当然職業軍人になる、士官学校とか兵学校行くんだという気持ちが非常に強いという状況ですから、もう何しろそういう気持ちが非常に強かった。で、それがね、やっぱり変わりつつあるのは、一つはね、要するに、昭和19年ですから、1943年ぐらいですかに、その空襲が始まる、それで結局私どもは東京にで生まれてましたから、ちょうど小学校4年から集団疎開が始まって、それで私はたまたま集団疎開はその一人なんていうか遅く生まれた子供っていうせいもあったかな、親が心配してね、そのおばのうちに、宮城県の白石っていうところのおばのうちに疎開しまして、一人でね、それで白石小学校に1年間通ったんですね。それでまあそこでいろんな経験をしたのは、やっぱり一人だけで行くという親から離れて親とやっぱり会うことができなくなってくるというようなことが一つあったり、それからね、その時に記憶で非常にあったのはね、一つはね、その勤労奉仕の代わりにね、松の根っこ折りというのが、それで先生にね、何のためにやるんだって言ったらね、飛行機を動かす油がないから、この松の根っこで要するに油を取る、それからね、ヒマっていう植物あるよね、それの種を撒きなさい、であれ即成だから割合早く、でその種を学校に持ってらっしゃい、でそれも結局飛行機の燃料に使う油の、だってそういう話がだんだん出てくるにつれて、どうもおかしいなというのをやっぱり感じましたよね。それとね、やっぱり決定的だったのは、決定的だったのはね、20年の、4月の18日ですかね、の空襲で私の家が全部焼かれてしまった。それでその戦災にあってね、焼夷弾で焼かれて、それで結果的にそのために一度東京に戻ったわけですけれども、もう何しろその東京全体が焼け野原、ものすごい状況で、で5キロぐらい先に荒川の土手があるんですけどね、ちょうど赤羽の先ですから見える、それがね、もう完全に見通せる、それで瓦礫の山、
東京大空襲がもうあった後に、はい、東京に戻ったということですね、
ですから19年の空襲が終わった4月の直後、5月の初めぐらい東京に戻ってますから、はい、そういう惨状を見たときに、もうこれは戦争はダメだと、はい、いうような印象になってきて、だんだん軍国少年そのものが変わっていくという状況がありましたね。
あと食べるものとかも結構、
それでね、まだね、白石にいた時はね、それなりに田舎ですから食べられたんですけど、東京に来てからと、それから結局親父の田舎が長野県の軽井沢だったもんですから、 その後軽井沢で疎開する際だ、家族全員でね。ところが軽井沢っていうのはね、高齢地だからほとんど食料がない。だから実際それと同時に配給制度ですから、お米なんていうのはね、月にまあ食べても2、3回だね、それが麦が相当混じった、ほとんどがまあじゃがいもだとか、さつまいも、それからトウモロコシ、かぼちゃ、そういう類が主食だから、でそれも十分ない、非常にだからそういう意味では食べることにも不自由したし、よりそういう意味ではやっぱり戦争はダメだという気持ちがますます強くありましたよね、
はい、なるほど。で昭和20年8月15日に、日本が負けてですね、戦争が終わったわけですけれども、その時の印象というかね、どういうふうにお感じになったのか。
その前にね、一つね、いわゆるね、大本営発表という絶えずそのラジオの放送があるわけ、戦火のね。それでね、当時戦争が始まった最初の頃はね、大体軍艦マーチだったんだよ、ところがね、山本五十六君が要するに戦死して、はい、それからミッドウェーで敗戦になる、その頃からね、放送の前の曲が海浮かばに変わってきたんだよ。でそういう印象がずっとあって、それで8月15日ね、
はい、
天皇の詔勅っていうのが放送されたけど、これはねガーガーガーガー、ラジオの音がガーガーで、何言ってるんだかよく分かんない、
はい、
ところが大人はみんな負けたと、それで泣く人もいたり、そういう状況だったんですね。
いわゆる玉音放送
で、ね、玉音放送でね、それでね、ただ僕が一番印象的だったのはね、当時はねその空襲があるために灯火管制っつってね、夜になると全部ね電気にフードをかけて、はい、暗くしないといけないという状況になった、ところがね8月15日の敗戦の日はね、はい、夜一斉に街中が明るくなって街灯もついた、あれが一番印象的だったし、やっぱり戦争がないっていうのはこういうことなんだというのが一番印象的でしたね。
そうした戦争の時代を生きてこられた土屋さんの中でですね、まあ、戦後というかね、その後どんな思いが生まれて、それがその後の人生にどういうふうに影響なされましたでしょうか。
ね、やっぱり当然さっき言ったように軍国少年だったのが、そのやっぱりその敗戦を経験したら家が焼かれる、それともう一つ印象的だったのはね、その敗戦になってちょうど夏休みが終わって学校へ行った、そしたら先生が筆と墨汁持ってこいって言って、それで行ったら先生の言うところ、はい教科書こういうふうに消してください、ほとんど黒塗りになってしまうという状況があったんでね、非常にそういう意味ではやっぱり大人に対する不信感というかな、
はい、
そういうものもやっぱりそこでは生まれてきて、
戦争中は鬼畜米英と言ってた、はい、先生が言うことが180度変わること
になるんですね、はい、それで先生に質問しても、先生はきちっと答えられない、
はい、
でそれは校長先生に聞いてくれっていうことも言う、だから大人に対する不信感も当然そこで持ったりして、でその後結局当時ね民主化運動の一環っていうのかな、要するに生徒会活動というものが中学高校でもあって、それに携わるようになって社会的な問題に目を向けることが、ということがだんだん広がっていって、それがその後のね、
はい、
私のやっぱり学生運動に入っていく原体験がそこにあったというふうに思ってます、
なるほど、はい。 まあ、本当話はもう今に飛ぶんですけれど、はい、まあ、今の日本は、まあ、そうしたですね、かつての、戦争の時代と似てきているというふうに言われてきています。まあ戦争を体験した人自体が今本当にどんどん少なくなってきているいうわけですけれども、戦争を経験された土屋さんはですね、今の日本のこの現状というのをどういうふうに見ていらっしゃいますか。
非常に危険だと思ってますよ、うん、それでまして、まあ、今安倍政権は憲法改正してね、
はい、
自衛隊を軍隊にするとか、
はい、
そういうことも言ったり、それと一番やっぱりあれはだんだん戦争体験やそういう人たちが少なくなって、うん、政治家自身もそうですね、
はい、
ですから若い人たちがねやっぱり戦争というものに対するその関心があまりない、うん、ですから例えば憲法問題やなんかにしてもあまり関心が持てないという状況、これは非常に憂う、うん、状況だと思いますし、これについてやっぱり我々がねいろいろ伝えて若い人たちにその体験をね少しでも知ってもらって、戦争がいかに悪い、いかにダメかということをねやっぱり知ってもらう機会を少しでも多く作れた、うん、そういう意味ではこういう放送非常に役に立つというふうに思ってます、
はい、うん、まあこれまで日本はその戦争のね経験を踏まえて、まあ、軍隊を持たないとか、非核三原則だとか、まあ、武器を、作ったりとか輸出しないとか、まあ、そういうふうに決めていましたけど、そういったものがどんどんこう壊されていってますよね。
で、
まあ、最近では中東に自衛隊も派遣しようというようなことを、ね、はい、言ったり、まあ、本当に戦争を経験している人の多くがやっぱり戦争前に寝てきてるというねことをやっぱりおっしゃっておりますよね。で、最後の質問になろうかと思いますけれども、戦争を知らない世代が、まあ、圧倒的多数の今の日本ですけれども、その戦争を知らない私たちに向けて、あるいは、まあ、若い世代に向けてですね、何かメッセージありましたら、お願いしたいんですけれども、
今ね私どもは砂川事件裁判の、訴訟もやってますよね、
はいはい、
で結局伊達判決というのは戦後唯一 その米軍駐留は違憲だという裁判でもあったわけで、やっぱりこういうやっぱり事実があったということを知らせる。で一方ではその伊達判決を潰すために日米両政府それから最高裁長官の田中幸太郎がマッカーサーと密談したりしたいろんな事実、これらの事実もやっぱり多くの人に知ってもらって、そういう運動を通じてやはりまさにこの戦争をさせない国にしていくためにどうしたらいいのかという問題提起をいろいろ今後も続けていくということが大事だというふうに思ってますし、もう2月12日にはね3回目の国会裁判もあります。で、これに向かってぜひ多くの皆さんに関心を持っていただきたいというふうに考えています、
まあ、現在砂川事件裁判国会訴訟を、ね、されていらっしゃるということですけれども、その前に再審請求をされたというふうなことをお聞きしてますけれども、その背景というかねきっかけというのをちょっとお話しいただけますでしょうか。
ね、その一番のきっかけはね、2008年にジャーナリストの新原さんがアメリカ公文書館で当時の最高裁の裁判の審理中に田中幸太郎長官とマッカーサー大使がその伊達判決を潰すために最高裁での審理中に密談をして、あなたという文章が公開されてそれがはっきり分かったと、
うん、
それでそれに対する情報公開請求もやったんですが、
はい、
日本側には一切ないと、うん、いうこともあって、その次に考えたのがやはりそういうひどい状況にあるというのは当然憲法37条に保障された公平な裁判ではなかったということで再審請求を行うと、はい、いうことで 再審請求を起こした、うん、ところがその最中にその再審請求を出す前に今度は安倍政権が集団的自衛権の行使の閣議決定、
はい、
それから安保法制これを成立させるための法的根拠にその砂川事件最高裁判決を非常に悪用したと、うん、曲げた形で悪用したという事実があったもんですから、
はい、
それに抗議するということを含めて再審請求でその事実を明らかにするというために再審請求を行ったということですね、
はい、
ところがその再審請求も、うん、まあ残念ながら一方的に地裁、
はい、
高裁最高裁においても破棄されるという状況があったために次はやはり、今度は民事訴訟で国家賠償請求訴訟とでこれは完全に法廷が開かれますから、
はい、
ということで現在行われている、うん、ということですね。
なるほど、はい、土屋さん今日は本当にあの貴重なお話をどうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ時間いっぱい聞いていただきました、ぜひね砂川事件伊達判決これらのキーワードで検索をしてみていただきたいと思いますよ。さあいかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとかその逆があったりもっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。
Damn.